六先生レディオ始まります。よろしくお願いいたします。この番組は私藤六愛がお届けするオタクこじらせ番組となっております。いろんな分野をついつい探求追求してしまうオタクの私に、皆さんからねリクエストいただきまして、質問をもらって答えていくという番組になっております。今日は、はい、メッセージが届いておりますので、そちらをね紹介していきたいと思います。はい、メッセージありがとうございます。はい、愛先生にご相談ですということでメッセージいただきました。ありがとうございます。卒業と状況を控え、独立に向けて動き出さなければならなくなりましたということでですね、専門学生の方からね、はい、メッセージいただきました。目標はお料理教室です。ですが私は先生と違い飲食未経験で OL の出身、年ももう32歳ですということでね、32歳の、専門学生の方ですね。はい、今から独立して料理教室を目指したところで、若くて経験も実力も持った人たちはたくさんいます。先生のような名門パティシエの出身者でさえ努力と苦労と悔しい思いをいっぱいされてようやくここまで来られています。自分は経験も実力もなく生き方を見失いそうになっています。独立資金を貯めるために働くことは必須です。それ以外にやるべきことが分からず迷子になっています。どこかのお料理教室に通って先生に指示をしていただくか、とにかく実力も経験もないけど愛先生のようにカルチャースクールにアタックしてみるか。今日生放送を見て感激したと同時に、やっぱり先生はすごい遠いところにいるなと実感しています。寝込んでいて悩みを掘り下げすぎてご相談させていただきました。長くだって申し訳ありません。お忙しい中とは存じますが、アドバイスいただけましたら嬉しいです。厳しい意見でもご意見でも、はい、構いませんのでよろしくお願いしますということでした。はい、メッセージありがとうございます。そうですね、まあお料理教室したいとかお菓子教室したい方は多分ね私の周りたくさんいると思うんですよ。はい、でたくさんいるし、たくさんやってる方もう現在進行形でやってらっしゃる方で、次のステップアップとしてまあオンラインをしたいとかいう方ももしかしているかもしれないので、まあ起業のことについてお話をしたいなと思います。はい、でまずはですね、起業についてなんですけども、有名なホテルにいたからとか、まあ私もいましたけど、いたからとか、なんか賞を取ったとか、何年経験したとか、結局ね、あんまり関係ないです。はい。で、ほとんどの方はですね、そういう肩書き大好きな人がもう、世の中のね、もう9割ぐらい、まあ9割は言い過ぎかもしれないんですけど、もう本当にね、肩書きがないと起業しちゃいけないみたいに思ってる方が本当に多いんですよ。で、本当にね、よく考えてほしいんですけど、今活躍されている、有名な社長さんとかって、意外と高卒が多かったりしません？まあ、多分皆さんとかも多分ね、まあ、一人ぐらいは知ってるとは思うんですよね。まあ、有名な方とかだったら、この前ね、ラジオのネタになった前澤さんとか、私前澤さんの経歴わかんないんですけど、大学出てたすいません。はい。前澤さんだったりとか、まあ、まあ、絶対誰もが知ってるであろう、ホリエモンさん、はい、とかは、確か中退ですね。大学は中退してますよね。はい。だから、大学出て、そして、まあ、しっかり勉強したりとか、専門学校出てホテルにしっかりいたりとかって、あんまり実は関係ないんですよ。はい。で、結構本当に、起業して、なんか成功していく人ってですね、そんななんか普通の正規ルート通らない人が多いですね。正規ルートっていうのはね、ライバルがめちゃくちゃ多いわけなんですよ。はい。まあ、レッドオーシャンっていうものですね。ビジネス用語で言うと。正規ルートっていうのはみんなが通ってる道なんですよね。で、そこをちょっと外れたところに実は、隠れ家的な美味しい料理屋さんがあったりとかするじゃないですか。バイパスの一番太い線のところの飲食店なんかチェーン店しかないでしょ？で、入ったところで美味しいってなったら、あんまないですよね。多分な、皆さん交通事情わかんないんですけど、徳島県だったらね、私が住んでる徳島に、バイパス沿いにあるお店に大当たりなんてないんですよ。ちょっと道外れたところに大当たりの店ってあるんですよね。で、そういう人 のなんて言うんでしょうね、ちょっと外れたところにあるお店ってすごく美味しいし繁盛してるし、 あえてそういうなんて言うんでしょうね、隠れ家的にあるからこそなんかこうみんながこう特別に重視してくれたりとかするので、なのでね、意外とね正規ルートっていうのは本当にねバイパス沿いにね出店するぐらいね、なんて言うんでしょうね、ありきたりでなんかまあ言ったら金さえあれば誰でもできるみたいなことをやろうとしてるんですよね。でお金がないとか都市がとか関係している方はですね、もうね勝負するところはねもうここしかないんですよ。知恵、もうどれだけ頭で考えて考えて他の人と別のことをするか、あなたにしかできないからあなたのとこで学びたいって思わせるかどうかっていう、もう本当にね知恵でしか勝負できないし、素人だからこそできることっていっぱいあるんですよね。そんな正規ルートの道を通ってで、ありきたりなお菓子教室とか料理教室とか、まあ有名どころで言ったらさ、まあ ABC クッキングスクールとかだったらあるでしょ？ああいうとこって。ああいうとこは、まあ、デパートの中に入ってたりとか、ショッピングモールの中に入ってたりとかするけど、そんなの私たちはできるはずがないんですよ。どんだけお金もかかるし、CM とか宣伝料だったり、スタッフが行ったりとか、もうとにかく、そういう、なんて言うんでしょうね、ザ・成功って言われるものに関してやっていくのは、もうめちゃくちゃお金もいるんですよ。で、まあ、全然ね、そういう、正規ルートでやっていくのはいいと思うんですけど、お金と時間がすごいかかります。お金と時間とかがかかっちゃうので、まあなので、まあ私はですね、別にその、ロックキッチンっていうね、スクールやってますけど、好きでやってるので、褒められたくってやってるとか、なんか有名になりたいとかで言うんでやってないからこそ、そういうバイパス沿いにね、店を出すのと一緒じゃっていうのと一緒なんですけど、そんなわざわざなんて言うんでしょうね、目立つところに登録をするっていうこととか、はしないんですよね。まあだから YouTube でマニアックな話をして、マニアックな人が来て、マニアックな教室になってるっていうことなんですけど、それはそれで需要と供給がぴったり合ってるからこそずっと続けられていくので、だからそのお客様のその悩みに応えていくっていう部分ですね、まあ、ビジネスの本質の部分ですけども、そこにフォーカスをした方がいいですね。あと私もですね、皆さんからしたらね、パティシエ経験があってと言いますけど、私パティシエ経験1年ですからね。はい、ドクターストップで辞めちゃったので1年なんですよ。たった1年です。まあいたとこはかなり有名なとこでしたけど、たった1年ですし、しかもまあなんて言うんでしょうね、料理もやってますけど、まあ一応お菓子とパンと料理、もうパンなんかほぼ独学ですよ。習ってないですからね。アルバイトでね、半年もいなかったかも、半年ぐらいパン屋さんにいたぐらいですよ。ほぼ独学です。まあお菓子のこと分かってたらパンも分かるから、だいたいね、材料一緒なんで、はい。で、料理も別に料亭とかで働いてたわけでもなんでもないですよ。専門学校でね、2年かじっただけですからね。そんなんなんですよ。でも私はまあロックキッチンの主軸となる部分ですね。ビジネスする人にとっての経営理念っていうのが一番大事なんで、先にここ決めた方がいいかもね。経営理念。理念ですね。なんでこの仕事をしているのかという根本のとこですね。ここを常にブレずに持っていたら、絶対ね、大丈夫なんですよ。なんて言うんでしょうね。原点回帰というか悩んだところに帰る場所なんで。で、うちの経営理念というのが、まあ、フジロックアイの活動自身の経営理念というのが、まあ、その食べ物で人を幸せにしたいっていう経営理念なんですよ。ってなると、別に私がすごい資格とか免許とか、そういうの持ってなくても、日頃の、例えば、豆腐ステーキだったりだとか、簡単なね、まあ、言ったらプリンとか、なんかチョコレートね、生チョコとか、そういう、なんて言うんでしょうね、もう調べたら誰でもできるよぐらいの、簡単なものを教えるだけ。でも、世の中の人はありがとうって言ってくれてるんですよね。だから、私は、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、ちょっと、 まあ一応ね、YouTube やってるので、まあたまにちょっとね、アンチコメントみたいなのいただきますけど、まあ例えば作り方が汚かったりとか、見栄えが汚いだったりとか、まずそうとかそういうこと言われるんですよ。で、多分すごい私のこと大好きで大好きで、こういう音声も聞いてくださってるんですけど、愛情をうまく伝えられない人とかってなると、なんかパティシエ経験1年のくせに偉そうに言うんじゃねえよみたいなこととかもね、言う方もやっぱいらっしゃいます。まあでも、本当にその通りです。うん。私もそれは、自分の欠点であり、そして自分のそこは利点でもあると思ってます。自分の悪いところっていいとこなんですよ。全部表裏一体なので、私の悪いとこって自分自身で分かってるのが全部が中途半端、本当にすごく思います。一個を極めているパティシエさんはすごく尊敬します。でも私は中途半端なんですよ。パティシエを何十年もやってて、コンクールにも出たような経歴なんか全然ないし、すごく中途半端です。好きなお菓子ばっかり作ってる。そして好きなお菓子に飽きてパンも作り出した。料理もやってる。中途半端ですね。別に料理人になって何十年も修行を積んだわけでもないし、魚をおろせることはできるけど、そんなすごいスピードで綺麗におろしたりとかすることはできない。すごく中途半端な人間だと私自身思います。でも、その中途半端こそ、世の中の一般の主婦の人は、同じレベルじゃないですか。だから、私は、その、究極を求めて、なんて言うんでしょうね、もう、世界一のコンクールに出るようなパティシエを憧れる人をお客さんとして持ってないんですよ。私がお客さんとして持ってるのが、主婦の方とか学生さんだったりとか、そういう普通の生活をしている人が普通に幸せになれる、お菓子作りとか料理とかの方法を教えてるだけなので、だから私は自分のこと最初ダメだなと思ったんですよ。まあ言われます。で、今ロックキッチンというスタイルをずっとやって、まあもう今年で8年かななるんですけども、まあオンラインスクールやった当初はですね、皆さん全然理解されなくって、まあ私もなんか詐欺だのなんやろこうやろのか言われましたけど、今って結構有名になってきてて、オンラインのお菓子教室あるんだって、ロックキッチンってやつでしょみたいな、結構有名になってきてるんですけど、それを真似してる、まあ言ったらパティシエさんとかも結構いらっしゃるんですね。で、私のことを真似してらっしゃる方も結構素晴らしい経歴の方が真似してくださってるので、もうそれはそれで私も、なんか嬉しいなと思うんですけども、でも超えることはできてないんですよ。もうはっきり言います。全然もう超えられてないので、どうぞどうぞご自由に真似してください。オリジナルに勝てるはずがないのでっていうね、それぐらい私は自信があるんですけど、なんでそんな私よりすごい経験のある方、実店舗で経営されてて、めちゃくちゃ大きな製造の、ケーキ屋さんされてて、さらにはですねスタッフもたくさんいるのに、なぜ有名になれないのか、なぜファンはそんなにつかないのか、それはですね、やっぱりね、私がね、どんだけお客さんのことを大事にしているか、ただの金儲けでやってるんじゃないんですよ。ただ金儲けでオンラインでやったら流行るらしいよみたいなことでやってないんですよね。私がやってる目的っていうのが、やっぱり日本中のその便利になったまあコンビニだったりだとかスーパーのお惣菜とか、そういうことをまあなんて言うんでしょうね、お金出して料理をまあ買ったりとかお菓子買ったりとかすぐにできる時代になったんだけど、それを食べて実は体がどんどん不健康になってるっていうのを知らない人があまりにも多い。で、病気になって自分の幸せな時間、友達家族恋人との時間がどんどんなくなっていったりとか、まあそういう人がまあ私の周りにもいたし、私のそのまあ義理のお父さんがね、それで亡くなってるんですよ。で、そういう人を一人でも多く救いたいという、もう本当に愛でやってるみたいなもんなんで、だからこそ無料でバンバン YouTube やっちゃうし、無料で体験入学とかいうサービスもやっちゃうし、違うんですよね。だから金儲けでやってないんですよ。そこの違いかなってすごく思いますね。うまくいってる人といってない人の違いですね。だからすごく難しいんですよ。その愛情だけで仕事やってしまうとどうなるかっていうと、本当に利益が全然出ない仕事になっちゃうんですね。でも、利益重視でやってしまうと冷たい仕事になっちゃうんですよね。だからその両方を取っていかなくちゃいけないので、どうしたらいいかっていうと、まずはですね、意外と多分こんな返事が返ってくるって思ってないと思うんですね。質問者の方も聞いてらっしゃる方も、今起業したいって考えてらっしゃる方、一番やるべきことはですね、お客様をリサーチする とかそうじゃないんですよ。お客さんリサーチするとか、教室をするにあたっての、まあなんて言うんでしょうね、自分のなんかいろいろ決めるとか、値段決めたりとか、メニュー決める、これね、あと後半です。一番大事なのは自分自身を整えるということですね。なんで教室したいと思ったの？なんで六先生に憧れたの？なんで自分にはここがないと思うの？じゃあないと思うけど実はあるとこは何なの？っていうふうに自分自身を掘り下げていく、自分自身をちゃんと理解することができない人間にお客様は理解できません。だからお客様っていうのはなんて言うんでしょうね、なんかねこうね、お金じゃないんですよ。お客様っていうのは心でつながってるので、だからお客さんのことを理解できない経営者とか、スタッフのことを分かってない経営者、まあ分からずにね、ワンマン経営でされてね、成功される方もいらっしゃいますけど、女性相手の場合はですね、これあんまり良くないので、男性的なビジネスだったらいいと思うんですよ。男性はどちらかというと結果重視なんですけど、女性は工程が重視だったりだとか、こういうなんか考え方だったりだとか、まあその目に見えない愛情だったりとか、そういう実はそっちの方を大切にされてる方多いので、だからまずは自分をもっと理解する、っていうことで、自分を理解できたら次は家族ですね。家族を理解します。だから旦那さんのことだったりとか、まあお子さんいらっしゃる方はお子さんのことだったりとかをまず理解する。でそれの後に社会なんですよ。その後に社会が来るので、その時にお客さんにこんなんしたいなーとか、あんなことしたいなーっていうことがやっと出てきます。みんな順番間違えすぎなんですよね。どうやったらビジネスできるかな、ビジネスビジネスビジネスって言ってるのに、自分自身が不健康であったりだとか、心が焦ってたりとか、そんなことをねやってたらね、必ず失敗します。で失敗したら誰に迷惑かかるって、お客さんに迷惑かかるんですよ。だからそういうのが、まあなんて言うんでしょう、プロ意識なんですけど、私もすごく日頃大事にしてるのは、自分自身の心と体がちゃんと整っていないと生放送できないんですよ。だから毎週日曜日にね生放送してるんですけど、そこの日曜日に向かって自分の心と体を整えていくっていうね、はい、まあちょっと日曜日試合なんでみたいな感じですね。アスリートの人がこう試合に臨むためにメンタルを作ったりとかね、ちょっと体を作ったりするでしょ。あんな感じでやってるんで私は。だから失礼なものを出せないので、まあ例えばまあ YouTube とかでね見てらっしゃる方っていうのは、私の動画すごい1時間2時間あるので、1時間2時間人の話を聞けるとか、人の顔見れるってなるとですね、不細工な顔では出れないし、太ってたら見にくいだろうし、喋り方とかもやっぱりね、聞き取りやすいようにある程度前日とかに内容をまとめておくだとか、そういうことをしないとですね、お客様に対してなんて言うんでしょうね、素晴らしいコンテンツをお届けすることはできないので、本当に大事なことはね、みんなね勘違いしてるんですよ。起業したいとかいう方、はい、お客さんのことなんかね最後です。最後ですね、まず自分どうなってんのっていうことですね。自分の例えば旦那さんと仲が悪かったり喧嘩してるような人にお客さんの心が分かるはずない。これ当たり前ですよね。子供とあんまりうまくいってない、コミュニケーションが取れない、なのにお客さんのことがとかビジネスがとか、そういう人いっぱいいます。もう本当に面白いのがね、そういうね恋愛コンサルタントとか言ってる人こそ離婚してたりとかね、なんかすごいね女を取っかえ引っかえしてたりとかね、はい、あとなんかそのファイナンシャルプランナーだったりとか、そのお金のなんとかって言ってる人こそもうすっごいなんか借金をしてたりとか、もう本当に多いんですよ。それってね、お前どうなのって思いません？思いません？なんか、一番思うんがね、もう全然これ関係ないんですよ。昔言ってたね、私、皮膚科のね、先生がね、めちゃくちゃハゲだったんですよ。いや、お前どうなのっていう話でしょ。いや、本当に。いや、思いません？例えばですけど、ダイエットサロンとかに行って、送信エステとかしてもらうとして、いや、そこのサロンの、マッサージしてくれる人がすごい太ってたら、いや、お前どうなのってなるじゃないですか。いや、結局そこなんですよ。ビジネスしたいとか、なんかお客様のためにこんなんしたいとか、料理教室目指してますとか言うんだったら、まず自分の食生活ちゃんとしようかっていうとこからですよね。じゃあ自分の食生活ちゃんとして、じゃあできたらそれをまあ旦那さんなり恋人なりちょっとシェアしてあげて、それで幸せになったら、じゃあ職場に持っていこうかとか、そしたら絶対需要来ます。すごい美味しかった、教えてほしい、あ いいですよ。じゃあ、材料費だけ払ってもらって、うちに来てもらったら一緒に作れますか？ほら、教室できたね。そんな感じなんですよ。うん。だからね、みんな順番間違えすぎ。うん。料理教室しようとか、そんなのは、後。うん。カルチャースクールにね、アタックするのも全然構いません。私はカルチャースクールアタックしたけど、それは自分を整えて、家族を整えて、社会を整えてからのカルチャースクールなんで、うん。順番が違うんですね。まずは日頃の自分の食べ物とか飲み物とかをしっかりすると整ってきます。はい、整ってきますね。そしたらですね、ちゃんとね、自分の大事な人にそれをシェアしてあげたいと思う気持ちが芽生えてきます。はい。で、旦那さんだったりだとか、はい。あとは恋人だったりとか、はい。そういう人にシェアしてあげたくなると思います。で、シェアをしてあげるんですよ。あ、美味しかったって。そしたらですね、絶対こう言われます。これ、この前作ってもらったやつ、お弁当で食べたいな、だったりとか、この前もらったやつ、ちょっと、職場に持って行ってもいい？とか。そしたら職場に持って行けますね。うん、すごい美味しいね。お前の奥さんが作ったケーキ、ケーキ屋さんより美味しいじゃん、みたいな。え、これすごいんだけど、これ、うちの奥さんにも食べさせたいから持って帰っていい？ってなって、で、奥さんが食べて、美味しい、何々さんちの奥さんってこんなにケーキ上手に焼けるの教えてほしいってなって、ほら、教えて、お菓子教室ってなるんですよ。こんな感じなんですよね、実は人生の順番って。うん、だからね、何事もね、狙っていくわけじゃなくてね、目の前にあることを一つずつ大事にする。本当にただそれだけなんですよ。一つずつ一つずつ前にあることを大事にして、それを丁寧にこなしていく。そしたら自分が幸せ、他人が幸せ、社会が幸せ、そして地域貢献になっていくっていう形ですね。はい。だからね、皆さん順番を間違えないようにしてください。まあ、だからこそ私がロクキッチンをやっている目的なんですよね。うん、ちゃんとしたものを食べようねっていうのはビジネスにもつながります。はい。ぜひね、ビジネスってなっているね、がめつく金ばっかり追いかけている皆さんはですね、今日の話をね、参考にしてね、己の体はどうなんだいと。はい。己の体は綺麗なのかい？血はドロドロじゃないのかい？ということをですね、まあ、ちょっと、改めて自分のね、体を大事にすることが、いかにお客様を大事にするかということをね、考えていただければ、もっともっといいサービスが生まれ、そして社会貢献、そしてね、日本の国土自身がね、もっともっといいとこになるので、はい、そういうふうにですね、自分を大事にすることがどれほどね、社会を大事にするかというのをね、考えてほしいなと思います。はい。ということで今日は質問にお答えさせていただきました。参考になりましたでしょうか。はい。まあ、すごく簡単に言うとね、毎日をちゃんとしようという、ただそれだけのことでした。毎日ちゃんとしたものを食べて、はい。ちゃんと感謝をして、周りを大事にして、そして社会に貢献していくというね。はい。ちょっと時間はかかるんですけども、そういうふうなお菓子教室をしているとですね、お客様も離れませんし、はい。変にクレーム来ることとかもないのでね。はい。狙っていくとね、絶対ね、外します。人間ってね、狙うと外すんですよ。じゃなくてね、狙われる人間になるんですね。ああ、あなただからお願いしたい。あなたにはお金を払ってでも習いたいって言わせるようにするんですね。自分で、どうですかって宣伝するのはね、売れてないやつがすることなんですよ。違うんですよ。私たちは自分自身はもうすでに完成していて素晴らしい人間なんで、それに気づいてもらいましょう。そのためにまず自分を大事に、他人を大事に、社会を大事にするという順番でやっていただけたら、何かしらの成果がじわじわと出てくるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回の音声は以上になります。参考になりましたか？また何か質問など、聞きたいことありましたらですね、私の方にメッセージよろしくお願いいたします。ではまた次の放送でお会いしましょう。バイバーイ。